ご理解第56節。日にちさえ経てば世間が広うなっていく。密かにして信心はせよ。例えば、むつや呉服店の場合、親が亡くなられたのは社長がまだ20歳頃のことだった。また次々と難儀がついた。不幸が続き、店の上にもむつや騒動と言われるほどの事件が持ち上がった。もうむつやはしまえたという風評も立った。その中を日々のお取り次ぎをいただいた。親先生はいつの場合も、進次郎さん、大きくなることばい、豊かになることばい、ただこの一言だった。耐え難いところを神様にすがって耐えてきた。十数年後の今日のむつや呉服店の繁盛につながった。久富修行士の場合も同じである。数十年の信心の中に、ただ良いことばかりではなかった。さまざまな難儀なことも続いた。地蔵の徳と言われ、泥の信心に徹せよと教えられ、これに徹した。いよいよ素直な信心も育った。親戚の者にも、金光様金光様とのぼせておると言われた時代もあった。そこを泥の心で受け抜かれ、今日の久富一家一門のおかげと繁盛がある。私どもがこのご理解をいただき、その心に留まる、目にするところ、それは耐え難いところを神様にすがって耐えてきた。十数年後の今日のむつや呉服店の繁盛につながった。この繁盛につながったというところとか、今日の久富一家一門のおかげと繁盛があるというところに心惹かれるのではないでしょうかね。やっぱりおかげをいただきたい、繁盛のおかげをいただきたいというのが、私どもの正直な心というのでしょうか。まず第一の心というのではないでしょうかね。ところが、そこ止まりで、そこから抜け出せないところがまた問題でもあるように思いますね。師匠のいわば本心、教祖様の本心、天地金の神様の本心を分かろうとしなければならない。分からせていただかなければならない。こちらが理解するというのでしょうかね。分からなければならないところだと思いますね。教祖様が、おかげは我が心にあり、とおっしゃる。そう教えてくださった。ですから私どもは、おかげが欲しいから我が心になろうと努力いたします。しかし、教祖様が本当に私どもに与えたいもの、授けたいものは何だろうか。それは我が心なのではないでしょうかね。ちょうど小学校あるいは中学校の学生に、学生というのでしょうか、その子供に、子供がおもちゃが欲しいという。そしたら親が、よし、今度試験でいい点数を取ったら、100点を取ったら、そのおもちゃを買ってあげよう、という。子供はおもちゃが欲しいから一生懸命に勉強する。親が次の試験で100点を取ったらおもちゃを買ってあげようという。親は、親の狙いはどこにあるのでしょうか。その子供におもちゃを授ける、そこに親の本心があるのでしょうか。違いますね。親の本心は、子供に勉強をさせ、100点を取ろう、100点は取れずとも100点を取ろうと子供が一生懸命勉強をする。それが親の 本心であり親の狙いであるわけですね。そのためにまあいわばおもちゃというものをぶら下げるというのでしょうかね、餌にするというのかわけですよね。教祖様もそれこそ神様からのお知らせでしょうが、おかげは我が心にあり、それはどうもおかげを授けたいから我が心になれというのではなく、我が心になってほしいからおかげというものをまあぶら下げておられる、おかげを餌にしておられる、そんな感じがいたしませんか。私どものそれこそこれは親になって初めてわかるのではないでしょうかね。自らが子供である間はなかなか親の心がわかりません。ですからおもちゃが欲しいなら100点取れと言われる、その私どもはおもちゃが欲しいから100点を取ろうとする、それが子供を持ち親の立場になる、その時に初めて、ああお父さんがああ言ったのは実はおもちゃではなかったんだ、実は勉強させたかったからああ言ったんだ、本当の本心は勉強させたかったんだ、100点を取ってほしい、まあ100点を取らずとも勉強を一生懸命勉強させたかったから、そしたら100点を取ったらおもちゃを買ってやるぞと言われたんだな、ということが親になってこう思って初めてわかるのではないでしょうかね。子供である間はその親の気持ちが、まあ親のトリックというのか親の気持ちがわかりませんね。それこそ教祖様がおかげは我が心にありとおっしゃられたその本心というものがやっぱりこちらの心が育たなければわかりませんね。どこまでもおかげがいわゆるご利益が欲しいから我が心になろうとする、そして我が心になり得て初めて、あるいは100点を取って勉強をして初めて、ああ親様はこのことを本当はさせようと思っておもちゃを買ってやると言われたんだ、おかげをそれこそまあ授けると言われたんだ、ということが本然と悟れてきますね。その悟りが開かれなければ、まあ開かれない人がほとんどなのではないでしょうかね。ある意味おかげは我が心にあり、これが呪縛になってしまうようなことがあるかもしれませんね。100点取ったらおもちゃを買ってやるぞと、その100点取らなければおもちゃを買ってもらえないとか、おもちゃを買ってもらうのは100点取った時だとか、親の本心はおもちゃを与えることではないのですから、親の本心はおかげを授けることではないのですから、我が心を目指そうとする、我が心を目指させる、そこに親のまあ狙いがあるわけですからね。ところがどうしてもおもちゃを買ってもらえない、これは私が100点取らないからだと思ったりいたしますね。90点だった、ああこれじゃおもちゃ買ってもらえないな、親としてはそれでも90点でも 今まで50点だった。それが一生懸命おもちゃが欲しいと思って勉強した。それでも90点しか取れなかった。100点には届かなかった。子供としては、ああ、これじゃあ買ってもらえないな、と思うかもしれないけれども、親としては、まあ、それでも大成功なわけですね。今まで50点だったのが、100点取ろうと一生懸命勉強したのですから。ですから、そこに免じて、まあ、おもちゃを買ってくれる、ということになるのかもしれませんね。でも子供としてはその自分が勉強して努力して勉強したことよりもおもちゃをもらったことにしか目が行きませんから。どうしてもそのおもちゃと勉強というのでしょうか、100点というのでしょうか、その点数というものを結びつけてしまいますね。私どもも、まあ、師匠のご理解の中にも、もしおかげがいただけない、それは我が心になっていないからだ、といったようなお話が中にはありますね。ですから、そこにどうしても肯定してしまうというのか、そこに、その、何というのでしょうかね、囚われてしまうというのでしょうか。やはり、おかげに囚われてしまうのですね。一つの、我が心のバロメーターとしておかげを置いてしまう。そうではないのですね。神様が、教祖様が私どもに本当に求めてもらいたいもの。それはどこまでも我が心をいただこう、和らぎ喜ぶ我が心をいただこうと精進努力するその姿なのですね。まあ、ある意味、それだけで十分といえば十分なのですね。何も、100点を取ってもらいたい。100点を取らなくちゃ、おもちゃは買ってあげない。というのではないのですね。親心としては、100点を取ろうとして、子供が一生懸命勉強する。その姿が、まあ、親としては嬉しいのですね。例えば、教祖様も、神様も、私どもが、その、私どもとしては、おかげが欲しいから、我が心を目指すのですけれども、その、我が心になろう、と、精進努力している、その姿に、感能を増しますのではないでしょうかね。そして、そこからさらに私どもの心が、いや、これは、おもちゃではなかった。勉強をすることを、本当は、親は望んでいるのだ、というところに目覚めなければなりませんね。ですから、私どもも、いや、これは神様、あるいは教祖様が、おかげを渡そうとしておられる。そのおかげを受けてもらいたい。そこではなかった。本当は私どもに和らぎ喜ぶ我が心を目指してほしい。我が心を目指すための、まあ一つのトリックであった。それがおかげは我が心にあり。これは教祖様のあるいは神様の一つのトリックだった。本当に目指してほしいのは、それこそ、和らぎ喜ぶ我が心を目指しての精進。そこにあったのだと。師匠のこのミニご理解の中にもあります。師匠が本当にいただいてほしいのは、豊かになる言葉、大きくなる言葉、この一言だった。ということであり、泥の心に徹せられた。その泥の心を身につけられた。そこに繁盛があった。という、その大きくなる言葉、豊かになる言葉、 あるいはその泥の心を身につけようと精進努力する、そのことが師匠のまあ目論みというのか、師匠が身につけてほしい、精進してほしいというところであるのですね。おかげは我が心にあり、教祖様が、あるいは天地金の神様が、私どもに求めてほしい、それこそ精進努力してほしい、ここを目指してほしいというのは、和らぎ喜ぶ我が心であるために、いわばおもちゃとしてのおかげをつけられたところが、私どもなかなか心が育ちませんから、底止まりで止まってしまうわけですね。もう一段心が育たなければなりません。教祖様の本心はどこにあったのか、天地金の神様の本心はどこにあったのか、何を私どもに真実求めておられるのかを分からせていただかねばならないと思いますね。その手立てがやはり泥の心であるということですね。人間の真の助かりは、私どもの願いが叶う、思い通りになったから助かるというのではない。今あることを泥の心で受け得られるとき、そこに我が心も育ち、私どもの真の助かりもあるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。